さんこんにちは。今日も聖書の御言葉からメッセージをいただいてまいりましょう。本日の聖書の箇所は第二テサロニケの3章の6節から18節です。
テサロニケ人への第2の手紙3章6節から18節。兄弟たちよ、主イエス・キリストの名によってあなた方に命じる。怠惰な生活をして私たちから受けた言い伝えに従わないすべての兄弟たちから遠ざかりなさい。私たちにどう習うべきであるかはあなた方自身が知っているはずである。あなた方のところにいた時には私たちは怠惰な生活をしなかったし、人からパンをもらって食べることもしなかった。それどころかあなた方の誰にも負担をかけまいと日夜労苦し努力して働き続けた。ところが聞くところによると、あなた方のうちのある者は怠惰な生活を送り、働かないでただいたずらに動き回っているとのことである。こうした人々に対しては静かに働いて自分で得たパンを食べるように主イエス・キリストによって命じまた進める。兄弟たちよ、あなた方はたゆまずに良い働きをしなさい。もしこの手紙に記した私たちの言葉に聞き従わない人があれば、そのような人には注意をして交際しないがよい。彼が自ら恥じるようになるためである。
まず6節では、怠惰な生活をして教えに従わない者たちを避けなさいと命じられています。一体どんな人たちがいたのでしょうか。当時、誤った終末思想に影響されて、もう終末、世の終わりが近いのだから、一生懸命働いても無駄だろう、働く必要などないというような安易な考えに陥って、働くことをしないで、怠けた生活をしていた者たちがいたようです。そのような人たちの影響についてパウロは指摘したのでした。そしてパウロ自身が身をもって生き方を示していたではないかと信徒たちに思い起こさせるのです。怠惰な生活をしなかった。パンをタダでもらって食べたりしなかった。すなわち生活の糧を誰かに頼ること、誰かのすねをかじったりすることはしませんでした。昼も夜も苦労して働いた。自分の生活と宣教のために自らの手で労働し収入を得ていました。パウロは自律的な生活を模範としてすでに示していたのです。このように実際身をもって示していたにもかかわらず、誤った考えに翻弄され、将来を諦め、怠け心で働かず、余計なことをする者がいた。まあ、共同体の中で他の人に悪い影響を及ぼすようなことをしていたのでしょう。そのような生き方に対してパウロは指導します。キリスト者たる者は自分で労苦して得たパンを食べるように落ち着いて働きなさい。すなわち様々な噂や言説に惑わされることなく、日々の生活を地に足をつけて勤勉な姿勢で生きなさいということです。さらに13節では、たゆまず良いことをしなさいと勧めます。たゆまずとは、言語では疲れて嫌になるなという意味です。一生懸命やって使われることもあります。特に一生懸命尽くしたのに裏切られたり、思ったような結果にならない。そんなことは人生にはいくらでも起こるでしょう。しかしそんな時にも腐らずやり続けるには信仰が必要です。誤った終末思想とは希望を失わせ気をくじいてしまう言説や事柄ということができます。そのような言説に惑わされることなく、自らが信じる道を歩み続けること、つまり信仰者としての主体的な生き方が求められているのです。14節では、関わりを持たないようにすることも勧めています。 時には自分を守るという態度も必要でしょう。しかし同時に、怠惰なものを敵として切り捨てるのではなく、兄弟姉妹として注意し、進め、指導することが重要であるとしています。教会の中でも様々な問題が起こってきます。どう対処すればよいか、どのように群れを導いていくのか、様々なプロセスで問題を乗り越えながら教会は立て上げられていくのです。16節以降では、怠惰な生活をしている人たちも含めた共同体全体に対して、主の祝福を祈る姿勢が表されています。世の中では考え方が違う、価値観が違うと言って切り捨ててしまう場合が多いでしょう。しかし、主の教会は、牧会所の教えに従いながら、違いや問題を乗り越えつつ、主が整え、導かれる共同体として成長していくのです。さて、今日の聖書の箇所のからのメッセージのポイントは、主にあって希望を抱き、勤勉な歩みを貫こう。今日の聖書の箇所では、落ち着いて仕事をしなさい、たゆまず良いことをしなさい、と語られているところに注目します。落ち着いてとは、惑わされずに、そしてたゆまずとは、疲れて嫌になってしまわないように。日々の生活の中で、あなたのやる気を失わせたり、気をくじいたりすることが起こるかもしれません。しかし、キリスト者は、主の言葉によって固く立ち、希望を抱いて、勤勉であり続けることができます。人の言葉に惑わされず、諦めることなく、腐らず、日々の務めを果たしていく、善に励み続けることができます。なぜなら、キリスト者は、人の評価によらず、主の前に正しいとされることを選び取っていきます。ここに、キリスト者の生き方の強さがあります。私が尊敬する人物の一人、ジェームズ・カーチス・ヘボンという方がいらっしゃいます。皆さんご存知だと思いますが、ヘボンはプロテスタントで初めてのアメリカからの宣教師で、また評判の名医でもありました。そしてあのヘボン式ローマ字を生み出した偉大な人物です。彼は40歳になる頃、医師がいなくて唯一の神を知らない国に宣教したいと情熱を抱きます。そして財産をすべて売却して日本へ、来られました。つまりアラフォーで新たに人生を歩み出した人物ということができます。大西洋を回って日本に向かう中で病気や慣れない気候に苦しみながらも長崎にやっとたどり着きます。しかし日本に来たものの禁教令が取り下げられるまで実に14年の年月を要します。その間、横浜などで無料で診療する傍ら、日本語の習得のためにコツコツと言葉を聞き集めていきました。日本に聖書、ヘボンにとって聖書の和訳こそが日本でなすべき大きな使命であって、そのために辞書の編纂はどうしても必要な作業でした。その作業に実に約10年を費やしたと言われています。辞書の編纂や翻訳の作業というものは長年にわたるとてつもない労力が必要です。船を編むという小説で辞書編纂の仕事が注目されましたが、国語辞典の編纂者でとして有名な飯間博明さんという方も、辞書作りというのは実際極めて地味で単調な作業であるとおっしゃっています。ヘボンは当時幕末の日本人から直接耳で聞き取った日本語の発音を忠実に記録したそうです。例えば散歩をしながら会う人ごとに、これは何ですか?と問いかけ、それをノートに、 懸命に綴っていきました。こうしてヘボンは患者や庶民に接しながら、生きた言葉を丹念に集め、辞書に取り入れていったと言います。ですから、日本語の研究者にとって今でも欠かせない辞典となっているのです。そしてこのような地道なロークが実り、現代の和英辞典の元となった和英五輪修正を出版するに至りました。そして他の宣教師や日本人とも協力して、ついに聖書全巻の和訳を成し遂げました。ヘボンは晩年にこのように書き残しています。主が私を用いたもうたこと以外、私は何の功績もありません。この成果は私が他の人々よりも才能があったためではありません。もし私が何かを完成した、成し遂げたとするならば、それは私が勤勉であったこと、自分の使命にしがみついてコツコツやってやり通したことです。私のような貧しい器を用いて、私がなそうとしたことを成就させてくださった主に感謝します。このヘボンの姿勢に私は強く感銘を受けました。主から与えられた使命に情熱を注いで、ぶれることなく、腐ることなく、コツコツとやり続ける。ヘボンのような強さと勤勉さは、キリスト信仰に生きる私たちにも与えられるものです。主を見上げるとき、主を仰ぐとき、希望を見失うことはありません。そして信仰によって主の前にコツコツと勤勉に歩み続けることができます。そしてその先には想像を超えるような神の恵みの世界が開かれることでしょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝します。落ち着いて務めを果たしなさい。たゆまず良いことをしなさい。今日、御言葉によって私たちを励ましてくださり、心から感謝をいたします。人の言葉や世の風潮に惑わされることなく、あなたから受けた務め、あなたが示してくださった良い技を、祝福祝祝と成していくことができますように、どうぞ私たちの日々の歩みを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今日も良い一日をお過ごしください。感謝します。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。